聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の民数記27章の15節から23ページを読みます。旧約聖書の262ページになります。民数記27章15節から23節まで。モーセは主に言った。主よ、すべての肉なる者に霊を与えられる神よ、どうかこの共同体を指揮する人を任命し、彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋し、進ませ、また連れ戻す者とし、主の共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでください。主はモーセに言われた。霊に満たされた人、ヌンの子ヨシュアを選んで、手を彼の上に置き、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせて、彼らの見ている前で職に任じなさい。あなたの権威を彼に分け与え、イスラエルの人々の共同体全体を彼に従わせなさい。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の御前でウリムによる判断を求めねばならない。ヨシュアとイスラエルのすべての人々、つまり共同体全体はエルアザルの命令に従って出陣し、また引き上げねばならない。モーセは主が命じられた通りにヨシュアを選んで、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせ、手を彼の上に置いて、主がモーセを通して命じられた通りに彼を職に任じた。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録8章の5節から8節と14節から17節を読みます。新約聖書の227ページになります。使徒言行録8章5節から8節および14節から17節。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取り憑かれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くの中風患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大層喜んだ。エルサレムにいた人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下って行き、聖霊を受けるようにと、その人々のために祈った。人々は主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。祈祷を捧げます。神様、 聖霊がいつも私たちを賛美へと導いてくださることを感謝いたします。聖霊は私たちを信仰へ導きます。穏やかに確実に耐えることなく私たちを内省へと誘います。聖書を通して主なるあなたが私たちにかけて語りかけてくださる幸いに心から感謝いたします。どうぞ私たちを行動へと立ち上がらせてください。今日も私たちは主の日の礼拝に集まることができました。一人一人置かれた環境も状況も違いますが、私たちは主にあって一つです。あなたは一人のイエスをこの世にお送りくださるほど私たちとこの世を愛してくださいました。主イエスが昔ヨルダン川で洗礼を受けられた時、聖霊が鳩のように下ったシーンを私たちは思い浮かべます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声がその場に響き渡りました。キリストによって私たちが神のことをされている大いなる恵みを心から受け止め喜んでいます。神様、信じる者に力を与えてください。ペンテコステの聖霊を今もまたお送りください。新しい一回りも新たな思いを持って人に届く言葉で語らしめてください。違いや対立を乗り越えていく広い心を私たちに与えてください。この礼拝に聖霊の息吹を送り、私たちの信仰を強めてください。今日は礼拝後にガリラヤ会の集まりがあり、また特別伝道集会としてラテン音楽の演奏会が持たれます。それぞれの集まりを祝福してくださるようにお願いいたします。また今週は日本キリスト教団の教育習慣であり信徒伝道習慣です。そのことをも私たちが覚えることができますように。尽きません感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。エルサレムからサマリアへと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは福音が都エルサレムから北方のサマリアへ告げ知らされていった下りです。エルサレムに誕生したキリスト教会がどのようにその福音を周囲に広げ告げていったか、そうした出来事の一端を今日のテキストは語っています。今日はテキストを分断して皆さんにお示ししました。で、9節から13節に抜かしてありますけれども、この部分は、文脈から考えますと付随的と言っていいと思います。そこには魔術師シモンという人物が出てきまして、彼がやや不届きな動機で洗礼を受けるという物語が挟み込まれています。全体の学びの視点からすると、この部分は別扱いにしてもいいかなと思い、一応切り離しました。で、今日のテキストのすぐ前の 7章にはステファノの殉教記事があります。でこれはキリスト教の最初の殉教物語です。ご存知のようにエルサレムの原始教会には2つのグループがあったと言われています。一つはヘブライストと呼ばれたヘブライ語を話すユダヤ人のグループで、もう一方はヘレニストと呼ばれまして、彼らはギリシャ語を使うグループでした。で、12人の人たちはヘブライ語を話すユダヤ人グループと思いますけれども、彼らは一応福音書では別格です。で、ヘレニストと呼ばれたギリシャ語を使うグループのリーダーがステファノという人物でした。ルカ福音書の記述によれば、ステファノは非の打ち所のない立派な信仰者であったということです。で、彼のことについては、同じ使徒言行録の6章の初めの部分にですね、カフの世話がきっかけで7人の霊と知恵に満ちた評判の良い人たちが12人によって選び出されたという記事が書いてあります。教会がある程度の組織体になってきますと、その中にいろいろな困った人も出てきたんですね。で、当時のこれは世の中の特徴だと思いますけど、カフの存在がとても大きな問題で、教会はそのカフの人たちを助けました。で、そういうことが12人の人たちには、具体的なことですからとても忙しくて多分できにくかったのです。それで教会の中でそのような弱い立場の人を助けるために12人の人はこの7人の評判の良い優れた信仰者を選んだって、この使徒言行録6章に書いてあるんです。で、その中の筆頭がステファノだったんですね。で、今日の5節から8節に、出てきますフィリポで、この人も目覚ましいこの働きをしているその7人の中の一人なんです。イエス様の十二弟子にフィリポがおりますけど、彼じゃないんです。選ばれた7人のうちの一人のフィリポで、リーダーはおそらくステファノであったと見られています。そのステファノは、エルサレムでユダヤ人たちによって殺されてしまいました。石打ちの刑ですけども、リンチですよね。その彼の殉教をきっかけにして、エルサレム教会はユダヤ人たちから大迫害を受けるようになったと使徒言行録は記しています。で、エルサレムっていうのはユダヤ教のその中心地です。ユダヤ人の中心地です。ですから新しい教えがそこに起こったとすると、それが自分たちの主張する点と食い違えばですね、ユダヤ教サイドから見ると、あれはけしからんということになって、それを潰そうとする動きが出てきます。で、最初のうちは、エルサレム教会はあんまり相手にされてなかったようです。でも時が経つにつれて、だんだんと、親と思われる点が教会の特徴として次から次へと出てきたんですね。で、とりわけギリシャ語を使うヘレニストのグループは、 ユダヤ人たちに睨まれました。で、彼らは迫害を受けてとうとうエルサレムにおられなくなります。で、彼らはあちこちにこの散っていくわけです。で、その時にその選ばれた7人のうちの1人であったフィリポも、まあ、自分がそれまで働き場所であったそのエルサレムを離れざるを得なくなって、まあいわば逃れるようにこのエルサレムを後にしたんですね。で、彼が下っていった先は北方のサマリア。で、しばらく前の説教でこのサマリアとユダヤのことについて触れましたけれども、この北方のサマリアという地域がまたユダヤにとっては厄介な土地なのです。もうご存知のようにユダヤとサマリアの住民の間にはもう古い時代まで遡る長年の溝ができておりました。で、歴史をたどっていきますと、古くはソロモン王が死んだ後にイスラエルの統一王国が分裂しましたよね。北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂いたします。で、最初に北王国がアッシリアという大帝国に滅ぼされてしまいます。で、アッシリアはサマリア地方のリーダー格の人を全部集めて捕虜として連れ去ったんですね。で、その代わりにサマリア地方のあちこちに外国人を連れてきて彼らを植民したんです。でもサマリア地方ももともとイスラエルですから、ヤウェの神様を信ずる信仰はちゃんと残っていたんですね。ですから移らされた人々も、まあ、外国人ですけども、彼らもサマリアに住むようになって少しずつイスラエルの信仰に理解を示すようになって、いわゆるクリスチャンになっていくわけです。けれども民族的に見るとそれは他民族との混交ということですから、南のユダ王国の人たちにとっては許せないことでした。ですからサマリアは南から見ると異邦人の地なんです。異邦人とユダヤ人が言った時にはその言葉の中に独特な差別意識が込められておりました。で、サマリアの移住民たちはイスラエルの宗教に少しずつ理解を示し改宗していくと言いましたけれども、たとえユダヤ教に改宗したとしてもユダにとってはこの異邦人の血が自分たちの地域に入ってくるっていうことは許せなかったんですね。で、そうこうしているうちにやがて南王国ユダも今度は新興国のバビロンという大帝国に滅ぼされてしまいます。で、あれで有名なバビロン捕囚が起こるわけです。で、そのうちバビロンも滅びてペルシャという国が起こった時にペルシャ王が帰還していいよって言って許してくれるわけですね。そして、まあ、全部じゃないんですけれども一部の人が故郷のエルサレムに戻ってきた。で、そこはもう何もないわけです。神殿も全部壊されてますから。で、戻ってきた人たちはこれからどういうふうに自分たちの国を復興させていったらいいか、自分たちの信仰をどういうふうに立ち直らせていったらいいか真剣に考えたんですね。で、神殿を再興するっていうのはこれは象徴的な印となりますから、それは大きな意味が持っていたと思います。また復興の印として神殿を建てようって言えば多くの人がそれに賛同してくれて力を貸してくれるはずなんです。で、その時にサマリア人たちは神殿の再興に手を貸そうとしてるんです。で、その顛末はエズラ記とネヘミヤ記という書物を読むと書いてあります。でもその時にですね、やっぱり 許せない意識があったんですかね、ネヘミヤなんかはその手助けを断ってしまいます。その時に一緒になっていればまだ関係が修復できたかもしれませんけれども、その申し出を断ってしまった。で、結局サマリア人たちはあのエルサレムに新しく神殿が再興されますけれども、その神殿に 対抗するような形でゲリジム山という山にですね、自分たちの神殿を建てるんです。で、そうなると宗教の対立もある種決定的になります。民族の対立みたいな形も起こるわけです。両者の溝はそうして一層深まりました。そのような反目がイエス様の時代までずっと続いていたわけですから、なんとも不幸な歴史だと言わざるを得ません。で、そのサマリアの町へフィリポは下っていきました。このサマリアの町って訳されてるんですが、言語はシティという言葉の後にサマリアのって書いてあるんです。で、そのシティが具体的にどこのシティなのかわからない。一応定冠詞ついてるんですけども、だから定冠詞がついてるってことは具体的などこかの町を指してるんですよね。でも写本によってはついてない写本もあるっていうわけですから、町の名前は分かんなかったんでしょうね、記録では。とにかくサマリア地方の町にフィリポはエルサレムから逃れて下っていったわけです。そしてサマリアの人々にキリストのことを述べ伝えたと五節に書いてあります。このフィリポはさすがに選ばれた7人の一人でありまして、かつてはその教会員のお世話ということで活動していたんですけれども、サマリアに来てからキリストの教えをちゃんと述べ伝えることができたんですね。ですから彼はこの世のいろんな、まあ言ってみれば雑にも続いていますけれども、信仰によっていろいろな解決策を見出すということもできたのです。だから逃れるようにサマリアに行ったことが神様からこの信仰を増し加えられる一つのきっかけになった、そういうふうに見ることもできると思います。で、使徒言行録の著者のルカさんはそのことを6節から8節にとっても生き生きと描いています。いや、フィリポすごいな、活躍してるなってこう読むと思います。で、群衆はフィリポの話を聞いて彼が行った印、つまり汚れた霊に取りつかれた人、あるいは中風の人、あるいは足の不自由な人たちが癒される、そういう力を発揮したのです。ですから人々はこぞってフィリポの語ることに耳を傾けたのです。八節には町の人々は大変喜んだと書かれています。それはキリスト教の信仰には人を癒す力があるということでもあります。で、ルカという人はいろんなその奇跡と呼ばれる印がありますけれども、信仰によって例えば人が癒されるというそういう事柄は魔術ではないんですよというんですね。これをはっきりさせているんです。魔術と呼ばれるものがたくさんあったんですね。例えばこれは古い土俗的な慣習なんかに基づいて、この泥を塗ると皮膚病が良くなるよとか、そういう類のものがたくさんあるわけですよ。で、そうやって人を治す人がいて、そういった類を魔術と呼ぶんですね。あの人は魔術をする人だ。で、今日抜かされた部分のシモンという人も魔術を使って人々を驚かせた人なんです。だから魔術師シモンなんです。 ルカはこの信仰と魔術をはっきりと区別していきます。で、このことから私たちが考えなきゃいけないことは、一つは私たち現代人にはキリストの福音をまず知的に理解しようという傾向があるんです。私たちは科学を小さい時から習っていますので、何でも科学的に見ないと気に食わない、そういうこの傾向があるんですよ。でもっと言うとですね、福音が持つ癒す力を味わう機会を、そういう傾向を持っているために自ら少なくしている、そういうふうに言えるのではないでしょうか。聖書の信仰は全存在的なものです。霊と肉に関わるものです。キリストの福音が人にとって心と体の救いであるということが分かったときに、人々はサマリアの町の人たちのように大きな喜びを持ってそれを迎え入れることができるようになります。で、14節以下ですけれども、そこにはエルサレムの人たちが、このサマリアの人々が続々と改心しているというこの報告を聞いたときにですね、ペトロとヨハネをサマリアに派遣したって書いてあるんです。ペトロとヨハネは、純弟子のメンバーですよ。ゼベダイの子、ボアネルゲ、雷の子と呼ばれちゃってるんですから、カットするとちょっと何するかわからないっていうのは、もしかしたら性格を持っていたのかもしれません。で、そのペテロとヨハネの兄弟のうちの一人のヨハネとペトロを、ヤコブとヨハネの兄弟の一人のヨハネとペトロをですね、サマリアにエルサレム教会を派遣したんですよ。何のために派遣したのか、おそらくある種のその監督のための派遣だったと思いますね。で、他の箇所もあるんですけれども、こういう箇所にはですね、この使徒言行録全体に流れているこのエルサレム中心の考え方、それが露骨に出ていると思います。ペトロたちがまず行ったことは、この聖霊を受けるために祈ることなんです。で、16節にはちゃんと理由が書いてあります。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。で、ルカがこういうふうに記すのは、どうもこの初期のキリスト教の伝道においては、人たちはどこに福音が伝えられても、福音の進展に対して全般的に監督する義務がある、そういうふうに考えていたからなのだようです。この時サマリアに派遣されたのはペテロとヨハネの二人ですけれども、例えばヨハネのことを振り返ってみますと、先ほども触れましたけど、いろいろ出てきますよね。雷の子ですよ。で、同じこの著者のルカさんが福音書の方の9章の52節以下に面白い記事を載せています。ルカの福音書の方です、9章の52節以下で、そこではですね、ヨハネがその兄弟のヤコブと一緒にイエス様に向かって口にした言葉がちゃんと記されています。で、その背景はどういう背景かというと、イエス様一行がガリラヤからエルサレムに向かわれるときに、 サマリア人の村に入った時の記事なんです。つまり一行はエルサレムを目指して住んでいました。でサマリアを通らなきゃいけないのでサマリアの村に入ったんです。でルカ福音書はこういうふうに記していますね。村人はイエス様を歓迎しなかった。これはイエス様一行がユダヤ人だからでしょうね。でその様子を見ていてヨハネが、兄弟のヤコブと一緒にイエス様にこういうことを語ってんです。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。先生ならそのくらいのことできるでしょうと、なんかそそのかしているような感じの言葉ですよ。天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。彼らってのはサマリアの村の人々ですよ。ヤコブやヨハネにとってみればそれは旧約聖書が頭にあるわけですから、あのエリアの孤児を思い出したのかもしれません。エリアはそういうことやってますからね。でイエス様はその時どうされたか。そうしようとはもちろん言われませんでした。二人を戒めておられます。でそういう人、そういう人物のヨハネがこの使徒言行録のテキストではペトロと一緒に監督に出向いているわけです。もちろんもう十二使徒という存在がある程度人々に位置づいていて、その彼らの信仰も強まっていたと思いますので、昔とは違う心構えで監督に出向いたと思いますけれども、そのヨハネが出向いたのです。でマタイ福音書のあの10章にはですね、イエス様が12人を選ばれる弟子選出の記事があります。でその時イエス様は一つの禁令を弟子たちに出されているんですね。どういう禁令か。イエス様はこう言ってます。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町へ入ってはならない。これはイエス様の言葉です。弟子たちが最初に選ばれた時にイエス様はそういう禁令を出しているんです。でこの時自ら口にされたその禁令を、実はこの後のいろんなシーンでイエス様は次々に破っていかれるんです。例えばサマリアの町に入って井戸にいた女性に声をかけるとかね。最初に弟子たちに禁令を敷いたその禁令を自ら破っていくんですね。そしてイエス様は最終的に復活された時に弟子たちに何て言われたか。無制限に地の果てなど出かけていって伝道しろって言ったんですよ。そういう流れの意味を私たちはよく考えなければならないと思います。エルサレムの教会、つまり人たちが代表ですけれども、エルサレム教会に承認されて初めてサマリアの教会も正統的な教会となるのだという、そういう考え方が強くあったのではないかと思いますね。ルカもそういうふうに考えていたと思います。でそこには教会がやがて100年経ち200年経っていくうちにですね、この世の組織体として整っていく段階でいろんな制度を生み出していきます。長老とかね、監督とかね。で後に教会は例えば監督制と呼ばれるような一つの制度を作り上げます。でこれは一つのやっぱり上下の管理体制なんですよ。カトリックが その体制を基本的に今でも持っています。カトリックはピラミッドです。ピラミッドの一番頂点にローマ教皇がいる。その下に、まあ、200人ぐらいの枢機卿がいますね。これ世界から集まってるんですけど、その下にまた大司教というのが数百人おります。で、大司教の下に司教がおります。司教の下にいわゆる私たちが神父さんと呼ばれる司祭がいるわけです。で、司祭の人もあるんですよ。補祭というのがあります。で、全部この上からの上下の管理体制です。で、上からお達しが来ると、それを下の人たちはそれを受け止めてそれを行わなければいけない。で、プロテスタント教会はそういうものを全部崩したんです。ですから私たちのプロテスタント教会はいわゆる偉い人はいないんですよ。まあ、組織の一つの統治方法として、例えば市区長だとか教区議長だとか教団総会議長だとか選ばれる人がいますけども、あの人たちは別に偉い人ではないのです。それは誰もが信徒も牧師もみんな承知しております。で、教会、これ宗教教団全体に言えると思いますけども、決してキリスト教だけではないと思いますけども、その一つの宗教教理がまとまり、組織がまとまっていく段階で、必ず上下のその管理体制を生み出していくんですね。その起源が私は例えばこの今日の記事にあるんではないかと感じました。ルカさんは相当このエルサレムの中心主義、あるいは十二弟子の中心主義に傾いていたんではないかと思うんです。だってフィリポの働きは目を見張るような立派な活動ですよ。誰もだらしないなんて全体見えない。それを監督するために見に行く、そういう姿勢にはどうも私は諸手を挙げて賛成しかねます。で、私ルカの福音書大好きなんですけれども、ルカ福音書の素晴らしい点にたくさん教えられているんですが、こういう点は私なりのやっぱり一つのルカに対する批判的な視点です。ここではフィリポの宣教が、しかもその宣教の成功がですね、不当に軽視されていると思います。それを裏付けるように二人の十二使徒の訪問によった出来事がここに記されているわけです。で、これはちょっとおかしいのではないかって考えた人たちが、あの神学者の中にも昔からがたくさんいるんですね。で、ある人たちはペトロとヨハネはこのサマリアに行って、その感心者たちに献身礼を行ったのだなんていうふうに主張する人たちもいます。献身礼というのはカトリックあるいは正教会では一つの秘跡ですよ。秘跡というのもなかなか扱いが難しいですよね。プロテスタント教会は秘跡でも取っ払っちゃった。秘跡は認めない、そうやって出発した教会です。カトリック教会は7つの秘跡今でもちゃんとあります。聖体配置もちろんですけども、洗礼もそうだし、死者を送る灯油なんかもそうですし、結婚もそうですよ。で、献身礼というのはルーテル派や聖公会でもちゃんと執行されています。カトリックの位置づけとは違うと思いますけども、ちゃんと執行されています。で、簡単に言うとですね、この洗礼を授かった人の上にこの聖霊が豊かにもっとあるようにっていう、そういうふうに祈る儀式ですよね。 日本キリスト教団の教会でも献身礼を行う教会があります。もちろんカトリックの意味付けとは違います。まあ私たちの教団ではおそらく信仰告白式に相当するんじゃないかと思いますね。つまりプロテスタント教会でも幼児洗礼を受けた人たちはたくさんいるんです。で、その人たちがある程度成人するようになって自分で信仰を告白するっていうことをみんなの前で行うのが信仰告白式です。そういう位置づけで献身礼を行うということがあります。例えば牧師の認職式なんか、補教師の認職もそうですけども、教区総会なんかでですね、新しく牧師になる人をその教職者が全部前に出てきてくださいって囲んでですね、手を置くんですよ。で、何を祈るか、聖霊豊かなるようにと祈るんですね。そういうことともつながっていると思います。まあこのわずかな箇所だけから教会制度の問題を引き出すというのはかなり無理があるかと思いますけれども、そういうふうに取り出した人たちが実際にいるのです。そういう学者たちがいるんです。で、新約聖書全体では信じてバプテスマを受ける者はもちろん神様の聖霊も受けるっていうふうに私たちは信じていますし、聖書をそういうふうに理解していいと思います。私たちはこの記事から聖霊を受けよと言われて人々を宣教に送り出した復活のイエス様に帰ればよいのではないでしょうか。まあ結果としては犬猿の中であったサマリア人に福音が伝わって、そこにわざわざ十二使徒が出かけていって聖霊が注がれていたんですから、めでたしはめでたしなんですけどもね。まあ私たちは聖霊に導かれて歩んでいくということをそれぞれの胸に刻むということが一番大きな大切なことだと思います。お祈りしましょう。神様、フィリポの働きぶりを通して伝道に対する一つの心構えを教えられます。身辺の状況が変化しても福音宣教の姿勢に全くブレがないことにフィリポを見て思います。イエス・キリストに出会い聖霊によって導かれている人の姿に私たちも学ぶことができますように。選ばれた七人はエルサレムでもともと家父たちや弱い立場に置かれた人たちを援助していた人たちです。教会に連なる私たちも彼らのように働くことができるように聖霊の力を注いでください。どうかキリストの福音を私たちが正しく伝えることができますように、主にある喜びを多くの人たちと分かち合うことができますように、救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の91番を歌います。神の恵み豊かに受け。 どうぞ。